皆様おはようございます。
おはようございます。
サムエル記からの説教は今日で5回目になります。で、特に今日の箇所なんですが、お読みになられてどう感じたでしょうか。まあ、なかなかこのこれは本当の話なんだろうかと、まあ、おとぎ話か、なんかファンタジーのように感じられたかもしれません。まあ、もちろんこれは聖書のテキストですから、そんな失礼なことは考えたこともない、思いもよらないというふうに思う方もいらっしゃると思いますが、まあ、しかしクリスチャンでない方が今日の箇所を初めて読んだ時にどんなふうに思うかと考えますと、これは聖書の話というよりもおとぎ話の類ではないかと、そういう反応が返ってくることも容易に想像できるわけです。ですからいきなりこの初めて教会に来てここをパッと読まれてですね、これで、福音と何かというなかなか語るのは大変難しいと思うんですが、まあ、そういう箇所ですが、まあ、公開説教はねずっと全部読んでいきますので、まあ、今日のような箇所もあるわけですね。で、まあ、実際ここに出てきます神の箱というのは契約の箱とも呼ばれているんですね。で、この箱は、まあ、割とこう日本で有名になったんですけど、その有名になった理由というのが、まあ、皆様よくご存知のですね、アメリカの大俳優ハリソン・フォードといいますね、ハリソン・フォードの大ヒット作ですね、インディ・ジョーンズっていうのは誰でも聞いたことあると思うんですが、その第一作ですね、第一作がレイダース失われたアークという作品がありました。これは1981年、まあ、結構古い映画ですが、このアークというのがこの神の箱あるいは契約の箱のことなんですね。で、これどんな話か皆さん、まあ、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、アメリカの考古学者のジョーンズ博士とですね、ナチスドイツがこの契約の箱の争奪戦を繰り広げるという話ですね。この箱には不思議な力があるということで、まあいろんな人がですねこの箱を奪い合うという話で、最後にこのドラマのクライマックスではこの箱の中身を見た人がみんな死んでしまうという、まあ、大変恐ろしい話なんですね。こうその箱のですね恐ろしさが非常に強調されている話ですね。で、この映画を作ったジョージ・ルーカスあるいは、スティーブン・スピルバーグ監督ですね、有名な監督ですが、彼らがまさに今日のねサムエル記、あれ今日もしくは次週のサムエル記から着想を得たのは間違いないですね。ここを読んで、まあ、こういう映画を考えたわけですね。ですから今日の箇所もですねこのアークというか契約の箱をの恐ろしい力をペリシテ人が知って恐れをののくというそういう話なんですね。まあ、こういう話をしますと、ますます今日の聖書箇所を真面目に聞く気がしなくなると思うかもしれません。伝説の契約の箱、それを奪おうとするペリシテ人にですね災いが降りかかるというのはですねもうインディ・ジョーンズの話そのものじゃないかというふうに思うこともですね、分かるわけですね。まあ、しかしですね今日の聖書箇所というのは本当に大事なポイントというのは、まあ、この契約の箱にばかり注目を向けてはいけないとですね、この魔法の箱のようなものにですねどんな力があるのかと、まあ、こういうことをですね私たちに教えるために今日の話があるわけじゃないわけですね。まあ、今日の箇所というのはむしろ聖書を書かれた記者はですね、こういった箱に私たちが何か不健全な関心を持ってしまう、まあ、それをむしろ警戒をしているということですね。このあるものにですね特定のこの特別な思いを抱いてしまうことを注意をしているということがあると思うんですね。まあ、これは今日の箇所もそうですが次週のお話しする箇所でもそのことは強調されていると思うんですね。ですからついこの話を読むとですねこのアイテムです箱にこう関心がいってしまうんですが、そこに関心を寄せるべきじゃないとですね、もっとこのその背後にある神様の御心こそですね考えるべきと思いますね。で、まあ、この箇所確かにその読むとですねとてもこの劇的な印象を与えるわけです。で、旧約聖書にはそういうですねこう、まあ、映画の題材になるようなドラマチックな場面がたくさんあるわけですが、まあ、しかしですねそういった場面についてですね、まあ、これは歴史的に本当なんだろうかと、事実なんだろうかと、まあ、そういうふうに疑いながら検証しながら読むということは、まあ、この聖書を書いた、記者の意図の とはちょっとずれてしまうんですね。このことが本当かどうかということをですね、あまりにもこうこだわるとですね、私たちはこのメッセージを取り損なうということがあります。で、聖書を書いた記者たちがですね、私たちに伝えようとしたのはですね、まあ、あの客観的な歴史上のこのデータではなくてですね、私たちについてイスラエルの神様はどんな方なのか、世界がどうなのか、私たちはどのように考えるべきかというですね、こういうことを教えようとしているわけですね。これはとても大事なことなんですが、まあ、あの本当に大事な点なので、強く強調したいわけですね。で、ここで ある先生、旧約聖書の先生のですね、本の引用をしたいと思うんですが、南野博則先生というですね、たくさん本を書かれている先生の箇所を引用したいんですが、まあ、この南野先生は旧約聖書の専門家で、イスラエルの話をですね、この聖書の話を、大きな物語と呼んでるんですね。大きな物語、まあ、この呼び方はよくいろんな風に使われるわけですが、大きな物語って何かというと、まあ、世界中のあらゆる民族がですね、持っている自分たちの民族の歴史ですね。私たちはどういうふうな、民族でどうやってきたのかと。ですから自分たちの、まあ、日本人なら日本の大きな歴史がありますよね。歴史の流れを大きな物語というのをよく呼ぶんですね。例えばアメリカ人にもです、大きな物語があるわけですね。アメリカ人というのは建国物語があります。ピリグリムファーザーと呼ばれる正教徒たちがイギリスを追われて自由の天地であるアメリカにやってきた、こういう話です。とてもこの信仰的な美しいイメージで語られるわけですね。ただこの大きな物語というのが歴史的に全て正確かというと、そうとは限らないわけですね。アメリカ人に逆に侵略された側の先住民族インディアンからすると全く違う話が語られてしまう。ですから民族の大きな物語というのはどの視点によって語るかで、変わってきます。ですから必ずしも歴史的には正確ではないわけですね。まあ、それでもこのピリグリムファーザーたちのアメリカの建国物語というのは、アメリカ人が自分たちは何者なのかということをですね、よく考えるためのとても大事な物語ですね。まあ、これなくして民族はありえない。私たちも日本人というのは今どういう国なのかということをみんながですね、まあ、みんな全く同じではありませんが、一つの物語を共有しているわけです。それが自分たちが日本人だというですね、アイデンティティを作るわけですね。で、これはイスラエル民族も同じなわけです。イスラエル人にとって自分たちは何者かということが、この聖書の大きな物語だということですね。で、その南野先生のちょっと直接引用をして読みますが、ちょっとこの難しいですが、ゆっくり読みますね。お願いします。ただし大きな物語は歴史として描かれることが一般的ですが、それが近代の歴史学が定義する史実、まあ、いわゆる歴史的事実、史実ないことも事実です。大きな物語の目的はその歴史を正確に伝えることではありません。その歴史を通じてその歴史を持つ共同体の生存理由、存在意義、正当性を語ることにあります。これは古代イスラエルの大きな物語においても例外ではないのです。したがって聖書、旧約聖書テキストの解釈者に求められるのは史実の正確な再現ではなく、大きな物語を作り出した、まあ、神学の理解です。まあ、引用ありますが、ちょっとこのね、学者さんの言い方なんでちょっと難しいですが、ですから、まあ、聖書のテキストというのはものすごく簡単に言いますとですね、何時何分に何が起きたとかですね、こういう歴史のデータをですね、正確に、伝えることではなくて、むしろですね、イスラエル人、イスラエル民族って一体どういう民族なのかと、なぜ私たちはイスラエル人なのかと、私たちの民族の歴史は何なのかと、私たちの目的は何なのか、まあ、こういう大事なことをですね、伝えるということが大きな目的だということですね。ですからあまりですね、細かい点にですね、これが歴史的な本当のことかどうかということばかり関心を向けるとですね、ちょっとこうポイントがずれてしまうということですね。むしろこの歴史の語りの中でですね、この聖書が私たち何を伝えようとしているのかと、そこに私たちの関心を向けたいということですね。で、このですね、今日の箇所ですね、この箇所はいわゆるイスラエルとペリシテ人の戦争の、まあ、一つの一幕なわけですが、ここではイスラエルの人々にですね、 神様について正しい認識を持ってもらうということが大きな目的なんですね。では前回の箇所ではイスラエルはペリシテ人にこう戦争して負けてしまうわけです。大敗をしてしまって契約の箱を奪われてしまう、まあ、それを知った祭司のエリはショックで死んでしまうというこのまさに破局を迎えたわけですが、当時のですねイスラエル人の世界観あるいは当時の中近東の人たちはですね、あの戦争というのは例えば国と国が戦争する場合ですね、これは民族同士というよりもその民族の神々の戦いという考えですね。イスラエルにはイスラエルの神がいて、ペリシテ人にはペリシテ人の神がいると、でこの神様同士の戦いで、どっちが強いかと、それによって戦争の、まあ、勝敗が決まるんだと。ですからイスラエルが負けてしまったのはイスラエルの神が、ペリシテ人の神に負けたんだという、まあ、こういう一つのですね、これは当時の中近東の人がみんな持ってる世界観があるわけですね。それは正しくないということをですね、あの今日の箇所は教えるということがまずその一つの目的があるわけですね。ですからこの今日の箇所というのは当時の世界観、戦争というのは、民族同士の神様の戦いだってですね、その優劣で決着がつくという、そういうことをですね、そうではないということを教えるということがあるわけですね。ただですね、誤解してほしくないのは、今日のエピソードが何かこう作り話だという意味ではもちろんありません。というのはペリシテ人は戦利品としてこの契約の箱を奪ったわけですね。これとても重要なことなんですね。これ戦争で勝った一つの証ですので、これを返すということは普通ありえないわけですね。ですから奪った一番ですね大事な宝をですね理由もなく相手側に返すことはないわけです。まあ、これはなかなかですね、文化遺産をですね、返すのは今の現代でも難しいわけですね。まあ、一つの例を挙げますと、エジプトには有名なこのロゼッタストーンというですね、大変文化的な価値の高いものがありましてですね、このエジプトのロゼッタストーンはどこにあるかというと、今イギリスの大英博物館なんですね。ですからこれは、エジプトを支配していた、フランスがまずそれを抑えてですね、でそのフランスに勝ったイギリスがこのロゼッタストーンをイギリスに持ち帰って大英博物館に展示しています。でエジプト政府はずっとそれをイギリスに返してくるというわけですが、イギリスは返さないわけですね。大英博物館はもう世界中のもので溢れてるんですが、返したためしかないんですね。本当にこれは大きな問題なんですが、まあ、それだけですね、文化的な遺産というのはですね、一度奪ったらもう返さないというのが世界の一つのこう古今東西の常識なわけですが、まあ、しかしですね、この契約の箱は返してるんですね。実際ペリシテ人はなんで返したのかというですね、それは大変大きな出来事があったからだと考えるのが妥当なわけですね。ですから、まあ、今日の話をですね、一言一句細かいところまでそのまま、歴史的なデータとして信じる必要はないわけですが、まあ、しかしこのようなことがあったということはですね、十分あるということですね。で私たちはその細かい、この点は本当かなということよりも、このテキスト全体が何を教えているのかということをですね、よく考えたいわけですね。まあ、その上で今日の箇所を読んでいきたいわけですが、今日の5章からですね、まあ、前回の箇所では先ほど言いましたけど、ペリシテ人がイスラエルにこう戦争を仕掛けてですね、イスラエル人が負けてしまったと。で、最もイスラエル人が申請していた契約の箱が奪われてしまったというですね、そういう事件が起きてしまったわけですね。でこの契約の箱をアッシュドデというところにペリシテ人が運んでいったわけです。なぜアッシュドデかというと、そこにはペリシテ人の神様を礼拝する神殿があるわけですね。この、今日のですねダゴンというですね神様が出てくるわけですね。でここの神様の神殿があるところに箱を持ってきたわけです。このダゴンというのはどういう神かといえば、これはカナン地方でですね最もこう、まあ、偉い神様ですね。例えばゼウスとかジュピターとかそういうような最高神がいまして、これがエルという神がいまして、このエルの息子とされています。またバールというよく出てくる神様がいますけど、このバールの父親がこのダゴンだと言われます。ですからエル最高神エルの息子でバールの父ということで、まあ、とてもこう有力な神様なわけですね。でペリシテ人はこの契約の箱をダゴンの神殿に運んできたわけです。その目的はペリシテ人が、ですね、私たちの神ダゴンはイスラエルの神ヤーウェに勝ったんだと、 それをこう目に見える形で示すために持っていったわけです。再三言いますが、古代の人々というのは、自分たちがですね礼拝している神様というのは、いざ戦争が起きた時は自分たちのために戦ってくれる。ですから戦争というのは民族同士と同時に神々の戦いだという発想があるわけですね。ですからイスラエルに勝ったということはイスラエルの神に勝った。ですからイスラエルの神を象徴する契約の箱をダゴンの横に置くということでですね、自分たちの勝利をですね目に見える形で示すという、まあ、非常にこう政治的な意図があったわけですね。まあ、しかしですね、まあ、この出来事の後にとても不思議な出来事が起きるわけですね。それは、まあ、不思議というか、この置いた箱を置いた翌日にまずダゴンがですね、倒れているなんですね。で何かこう神様倒れちゃったということで慌てて、このダゴンをですねもう一回起き上がらせると。でその翌日また倒れちゃってるんですね。で今度はなんとですね、頭とか両腕が外れてしまった。とてもこう不吉な状態なわけですね。ゾッとしてですね大変だということで、慌ててこの直そうとするわけですね。ただまあここにはやっぱり聖書記者のとてもこの辛辣な皮肉があるわけですね。神というのは人が助けないと立てないのかと、神であるならば私たちを助けるはずなのに私たちが助けないとこう立てない神って神なんだろうかというですね、これずっとこのですから聖書が偶像をですね非常に、否定するわけですが、繰り返し出てきますね。なぜ、人間がですね、立たせたりいろいろしなくちゃいけないものを拝まなくちゃいけないのかと、それおかしいじゃないかということはずっと聖書にあるわけですね。まあ、例えば預言者イザヤはこのことをね、通説に書いてあるわけですが、開けずに結構ですがイザヤ書の44章から読みします。こうあります。偶像を作る者は皆虚しい、彼らの慕う者は何の役にも立たない、彼らの仕える者は見ることもできず知ることもできない、彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像を置いたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る、それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい、彼らはおののいて共に恥を見るとですね。ですから偶像というのは、まあ、いろんな金とか木から作るわけですが、木の場合はですね、半分はその木から神様を作って残り半分は火で燃やすとか、まあ、そういうことをしてるわけですね。ですこんなものに一体私たちが、礼拝する価値があるのかということをですね、聖書は何度も語るわけですが、まあ、今日の箇所もねそのことを言ってるわけですね。ダゴン神、倒れてしまうダゴン神、人間が一生懸命支えないといけない神をなぜ礼拝するのかという、まあ、そういうですね皮肉があるわけですが、まあ、この出来事があったわけですね。で、まあ、因果関係ですから、まあ、箱を置いたせいで倒れたとは必ずしも言えないんですけど、ただ箱を置いた、日でその翌日にですね2度も続けて起きるということは、何か明らかにですねこの契約の箱とですねダゴン神の間には何かこう関係があるんじゃないかということをですね、まずさすがにペレシジム感じるわけですね。でそれに追い打ちをかけるようにですね、今度はまた伝染病が入るわけですね。種物腫れ物ができてしまう。でこれが大流行して人々を苦しめるんですね。で腫れ物って本当に辛いですね。もうちょっと一箇所あるだけでももう普通の気になってしょうがないわけですね。でこれが体中に広がるというのは大変なことでですね、もうまともに生活できない、もう人と会うのも嫌になってしまう、まあ、そういう状態になってしまうんですね。でこれが起きてですね大流行してるわけですね。でなんでこうなっちゃったのかと、でやっぱりこうみんな原因を考えるわけですね。最初に箱を持ってきたらですねいきなり自分たちの神様が倒れてしまったと、でついで変な病気が入り出すと、でこうどうもですねもう原因は全部この箱なんだと、これを持ってきちゃったんでこんな目に遭ってるんだと、まあ一種のたたりですね、契約の箱のたたりなんだということでみんなが、心配してたわけですね。まあ、ただちょっとここで本当に注意したいのはですね、こう聖書は確かに主の手が重くのしかかったと言ってるんですけど、この契約の箱が何か特別な力があって、契約の箱が人々を打ったとは書いてないんですね。ここは大事なポイントですね。まあ、確かにね、このペルシア人からすると箱を持ってきたせいでいろんな災いが来たので、この箱にこう何かね諸悪の根源があるんだと思ったんでしょうけど、まあ、聖書はそうは言ってないわけですね。これ単に主がなさったということで、別にこの箱が特別な力を持っていろんな災いを起こしているとは書いてないわけですね。 ペリシテ人はそう思ったかもしれない。でやっぱりこう私たちはですね、とてもこう物に関心がどうしてもいっちゃうんですよね。まあ、神様は見えないので、まあ、そういうこの分からない、見えない、話せないようなですね、目に見えるものにどうしても関心がいってしまうわけですね。でキリスト教の歴史でもですね、聖杯とかですね、聖遺物とか、まあ、いろんなものがありまして、これをなんかこう奪い合うようなことがあるわけですが、どうしてもですね、私たちは目に見えるものにこう関心がいってしまうということがあるわけですね。まあ、しかしですね、物には力はないわけですね。物には力がない。ですから大事なポイントは神様との正しい関係なわけですが、そこに関心がずにどうもね、箱の方に関心がいってしまうということがですね、あるわけです。ですからこの今日のテキストも一番良くないのは、この箱は何だろうと、この箱は何だろうと、そういうふうに関心を持ってしまうのは非常にまずいわけですね。で聖書記者もですね、そこをそうならないということをですね、示している。ですからもちろんこのですね、この聖書記者の意図としては、イスラエルの神がペリシテ人の神に負けたみたいな、そういうことは違うということは言いたいわけなんですけど、まあ、しかしこの箱に何か特別な力があるということをですね、思ってほしくないということもあるわけですね。でペリシテ人もですね、本来的にはですね、この箱のせいだということではなくて、もっとこう深い問題があるということがあるわけです。ペリシテ人って結局彼らの今の政策はですね、もう侵略なわけですね。国力がぐーんと、増してですね、強い武器を持ったと。それで近隣諸国をこう蹂躙してるわけですね。でこういう彼ら の, 生き方そのものが良くないわけです。神様がこのことをですね、まあ、怒ってらっしゃるわけですね。この点が一番問題なんですけど、まあ、その彼らのですね、生き方そのものよりもですね、この箱に問題があるみたいな、そういうふうな方に考えがいってしまう。まあ、これはペリシテ人に限らず私たちもついそう考えがちなんですが、そうならないようにこうしたいということですね。まあ、しかしですね、まあ、とにかくこのペリシテ人はこの一連の不幸な出来事にですね、非常に憂慮しまして、解決策を探るわけですね。でつまりこの箱が問題なんだと。自分たちの国の在り方とか生き方とかですね、そういうものではなくて箱が問題だという結論に達するわけですね。でこの箱をどっかに持っていけば、災いは消えるということを思ったわけですね。で今度はガテというところに送ったんですね。そうするとそこでもまた病気が流行ってしまった。こうますます箱に関心、この箱が全ての問題なんだというふうにいくわけですが、まあ、しかしですね、ここでもですね、別にガドでもですね、契約の箱が災いを起こしたとは書いてないわけですね。これ主の手が働いたということ、まあ、ここは本当に大事なポイントなんですね。聖書は契約の箱が災いを起こしたとは一言も言ってません。私はついそう読んでしまうんですね。なんとなく物に関心がいってしまうんですね。そうなったらいけないということをですね、注意したいと思うんですね。問題はですね、ペリシテ人の生き方なわけですね。彼らが国力が上がった、強くなった、相手の国をどんどんやっつけようという侵略政策を取ってるわけですね。それの彼らの国の在り方そのものが問題なんですけど、まあ、そこには目がいかない。ですね、自分の罪の問題は考えずに、この箱が良くないんだということなんですね。そう考えてしまう。まあ、これは私たちの現代の間でもよく起こるんですね。まあ、何かいろんな不幸な出来事が起きるとですね、なんか自分の生き方がどうなのかなというのを、何かこう家に変なものがあるんじゃないかと、お笑いをしてもらうとかですね、占ってもらったりしてですね、あなたのこの家の中にあれが問題なんだ、あれをこうね、こうやってやってですね、捨てなさいと、そうすれば大丈夫ですよみたいなことを言われてですね、結構のお金払ってやってもらうとかですね、そういうことがあるわけなんですが、まあ、こういう発想をしてしまうわけですね。まあ、しかし物を捨てようがですね、私たちの生き方を変えない限り問題解決しないということなんですね。これは大事なポイントなんですね。まあ、こういう不幸に見舞われた今度ガテの人が大変な不幸に遭うわけですが、でですね、これでどうしようかって。でまたこうですね、足取りと同じこと考えですね、これ厄介払いをしようと、この不幸の原因をね、他の人になすりつけようと、まあ、不幸の手紙みたいにですね、どんどんこう、回していくわけですね。とても自分本位ですね。これ他のそんなに、もしこの箱がですね、呪いの箱ならですね、持ってったらその次の人たちが苦しむわけですね。まあでもとりあえず自分たちが嫌だからです、他の人に押し付けようというですね、こういう自分本位な態度でどんどんですね、やっていくと。 結局ですね、そうするとペリシテ人の間の結束が崩れてきますよね。なんかあいつら俺たちにこう厄介払いさせるということで、お互いの不信感が増していくわけですね。こういう中でだんだんとペリシテ人の力が落ちてくると、もう侵略どころじゃなくなってきちゃう。うちは揉めをしてしまうわけですね。こうなっていくわけですが、ですからペリシテ人は本来的にはですね、この神様の御心、自分たちの本当のですね、罪の問題に向き合うべきなんですが、まあ、それすべて物に転化をしていくと。でその実際物が動くとですね、確かに不幸が動いて見えるので、あ、これが原因なんだという発想でやっていくわけですね。でも実はそれが本当の原因じゃないわけですね。まあ、しかしですね、まあ、こうやって箱を次々と動かすたびに、いろんな変なことが起きるので、もうペリシテ人がですね、もうこれはもう全部この箱のせいだと、もうイスラエルに送り返せという結論に達するということですね。でそれで、今日のところは終わるわけですが、じゃあ実際これが送り返してどうなるかというのは次回のところなんですけど、ただまあ次回のところを読むとですね、契約の箱って何なのかというますます分からなくなってくるわけですが、まあ、ただ、ね、ここに多分おそらく私が理解しているのは、ね、この契約の箱に不自然な関心を持つなということを、ね、聖書記者は言っていると思うんですね。これが魔法の何か、武器のようにですね、考えてしまうというところにですね、もともとイスラエル人の失敗があったんですが、ずっとその話は続くわけですね。まあ、しかしそこではなくて神様を見なさいということがあると思うんですね。まあ、ちょっとなかなか難しい話のまとめになりますが、冒頭でもお話ししましたが、まあ、今日のお話というのは表面的にさっと言いますとですね、もうとても現実離れしたおとぎ話みたいに置いてしまうんですね。そう思うの無理ないと思うんですが、しかしよくよく考えればこれはそんなに現実離れした話じゃないんですね。で、まあ、今日のですね、例えば何が起きたかというと、まあ、2つですね、こう偶像が倒れちゃったことと、病気が蔓延したこと、まあ、この出来事は起きたんですよ。まあ、たまたまその起きた出来事が契約の箱がペリシテ人のところに行った時のタイミングと重なったわけですね。ですからこの因果関係があるかもしれないし、ないかもしれないと、箱のせいかもしれないし違うかもしれないと。まあ、ただ分かりやすいのはこの箱というのがものすごいものだという伝説が広まったので、ペリシテ人もあ、きっとこの箱のせいだというふうに結論に行くわけですけどですね、しかし契約の箱が何か恐るべき災害をもたらしたと考えるのは非常に短絡的なわけですね。むしろ神様がこのペリシテ人のですね、その国としての在り方に警告を与えたというふうに読む方がむしろですね、正しい見方ではないかということなんですね。どうしてもですね、私たちは私も自分自身も振り返って思うんですけど、この最初読むとですね、やっぱり箱に関心いっちゃうんですね。箱なんだろうという、そういう風になってですね、でこの関心がですね、このインディ・ジョーンズというこの偉大な映画を踏んだわけですけど、まあ、そういう人間の関心があるわけですが、まあ、しかしですね、これはやっぱりおかしいわけですね。でそもそもこの聖書の話の起点は何かというと、イスラエル人がですね、戦争にこの箱を持っていけば勝てると思ったんですね。この箱を持っていければ勝てる、まあ、そういうふうに思って箱を持っていったけど大敗北してしまったと、まあ、これがそもそも話なんですね。ですからイスラエル人はこの箱に何かこう力があると思い込んで、持っていったんだけど全然使えなかったと。で意外なところで何かこう力が働いているように見えるわけですが、まあ、しかしですね、それは契約の箱にみんな振り回されているわけですが、まあ、それはですね、箱に対するこのみんなの異様な関心をですね、神様がむしろそうではないということをですね、教えるということがあると思うんですね。私たちもですね、本当にそこを取り違えてしまうと、この箱そのものが偶像になってしまうんですね。これはとても大事なことですね。物に異常な関心を持ってしまうことですね。まあ、しかし私たちが信頼するのは物でなくて生ける神なわけです。生ける神は人間の思い通りにならないんですね。これは大事なことです。なぜ物かというと、物は人間が自由に動かせるんですね。だから戦争で勝ちたいと思えば物を持ってきて、でその通りにこう動かせればですね、勝てるとかですね。要するに、まあ、物というのは何か神様を操作できるような感じなんですね。自分で動かしたり使える。神様もこの箱を通じて自由に自分の思い通りに神様を使えるんだという、そういう非常に危険な思想になったからですね。しかし生ける神というのは人間のあらゆる思いを超えてご自分の御心を貫徹するわけです。 神様は決してイスラエル人の意のままにならない、ペリシテ人の意のままにならない、神様は決してその栄光引きをしないわけです。また人間のコントロールにもコントロールを受けないわけです。むしろ神様は悪を悪として裁く方です。今回ペリシテ人が災いを受けたのは単純にですね、イスラエルに勝ったこととかですね、箱を奪ったことへの罰というふうに考えるのは短絡的なわけですね。むしろこのことはイスラエルというペリシテ人という国の在り方そのものに悔い改めの機会を与えているというふうにそう考えるわけなんですね。で、今日の話、説教タイトルはおとぎ話としてはなくという話でしたが、この繰り返しますが、この話のポイントは契約の箱のですね、この不思議な超常的な力ではないわけです。おとぎ話にはですね、不思議な魔力を持ったアイテムが出てくるわけですね。そのアイテムをいろんな人が奪い合うという話なんですね。で、その不思議な武器をですね、不思議な魔力を持ったものを得れば力を得るという、そういう話がたくさんあるわけですが、しかし聖書はそういうことではない、神はそういうものではないということを強調しているわけです。神様は箱を奪われたから怒ってるんじゃなくてですね、むしろペリシテ人の強引な拡張政策、他国を踏みにじる侵略行為そのものを問題にしているわけです、しかしどうしても人間というのは問題をこの本質を見ずにですね、問題を矮小化してしまうところがあると思うんですね。これとても大事な点なんですね。で、問題をすり替えてしまうわけですね。で、問題のすり替えというのは現代でもよくあります。契約のことは全然話がずれてしまうんですが、最後に一つだけ時事問題を話したいと思うんですが、今本当に注目されていることですが、今ね、ずっとこう一連のニュースで福島原発の処理水問題がずっと話題になってますね。この問題で今一番話題になっているのは中国の、日本の海産物全面禁止という制裁がクローズアップされています。確かにですね、中国の抗議には、科学的な根拠はないでしょうし、むしろこの一連の米中対立に端を発する日本がアメリカに寄りすぎているということに対するですね、中国の報復という面もあるとは思うんですが、しかしこういうことばっかりに関心を寄せてしまうと一番肝心なことを見損なうと思うんですね。それは何かというと、これ厳しい現実ですが、日本政府あるいは東電はこの処理水を生じさせる原因であるですね、問題を解決する力がないということですね。これは本当に大きな問題なんですね。なぜ処理水ができるかというと、結局これは原発の底に溜まった、デブリと言われるですね、その危険物質、これが取り出せないと。取り出せないので、そこにいろんな地下水、海水が入ってしまって、どんどんどんどんですね、処理水が増えるわけですね。ですから、このデブリを処理しない限りは、処理水が増え続けるわけです。今、放出に30年かかると言われるんですが、30年以上かかってしまうわけです。しかしこういう大きな問題を棚に上げて、外国の態度にですね、関心を向けさせてしまうということは非常に危険なわけです。国内問題に目をそらさせて外国に責任を転嫁させるということですね。これは非常に危険なことです。これ特にアジアの国々ではよくあります。日本もそういう目に遭っているという皆さん感じているでしょうけど、日本も同じことをしているということですね。こういうことがある。ですから結局こういうことをですね、自分たちの国内問題をですね、外国の問題にすり替えてしまう。それは結局ですね、アジアの平和を損ない、結局みんなが不幸になる、戦争を招いてしまうわけです。ですから人を批判する前にまず自分の罪の問題に向き合う、これは難しいことですが、それなくしては平和はないということですね。そのことをちょっと今日ペリシテ人の話とは少しずれますが、このことを思わされました。このことを考えながらですね、問題の本質、自分の罪の問題ということをですね、考えたいということを願うわけです。そのことを思いながらお祈りいたします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝は契約の箱をめぐる一連の騒動を学びました。ペリシテ人は契約の箱というものにばかり関心を寄せて、その背後にある神の御心を探ろうということはしませんでした。私たちも同じようなことをする傾向があります。しかし、ものではなくて生ける神に目を向ける、また自分たちの罪の問題に目を向ける、そのような信仰をお与えくださいますように、我々の平和の主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。